私たちはこれまでそのシトパウロの宣教力旅行の足跡をたどりながら、神様はそれぞれの都市でどのように働かれたのかを見てまいりました。今日の舞台となるのはコリントという都市なんですね。まず1節から3節の御言葉を言いますと、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。パウロがたどり着いたそのコリントという、この町がどのような場所であったのか少し想像してみましょう。コリントという都市は古代においてもまた現代においても地理的に極めて重要な位置を占める巨大な港町であります。地中海の青い海に抱かれたこの地は美しい景色が広がる場所でありました。港があるため貿易が栄えるゆえに莫大な富が流れ込みました。それゆえ人々の生活水準は高く、贅沢と快楽に満ちておりました。しかし皆さん、私たちがその人生で経験するように、光が強ければ影もまた濃いものであります。物質的に豊かであるということは、それだけその堕落の誘惑も大きいことを意味しています。当時のコリントは宝刀の代名詞のような場所でありました。倫理的にも道徳的にも乱れ、そのアフロディテ神殿では宗教の名のもとに乱らな行いが横行していました。霊的な目で見ればその都市は華やかなその外見とは裏腹に闇の力に深く抑圧された荒れ地でありました。このような巨大で華やかで、まだ同時に深く堕落した年にパウロはたどり着きました。この時のパウロの身長は以下ばかりだったでしょうか。パウロの聖霊の導きに従ってここまで来ましたが、その道のりは決して平坦な道のりではありませんでした。行く先々で反対に遭い、また虫に打たれ、また投獄され、追放されるというその屈辱を味わってまいりました。肉体的な痛みもさることながら、精神的に受けた衝撃と心の傷はとても深かったことでしょう。今コリントに到着したパウロは、いわゆる燃え尽き症候群、バーンアウトと言われるその状態にありました。心身ともに極限まで疲弊しているような状況、体は満身創痍、また経済的には無一文、霊的にも力が枯渇し、恐れとおののきの中にありました。巨大で手応えをコリント、そしてその前に立つ弱り果てたパウロ、私はここで生きていけるのだろうかと。しかしまさにこの絶望的な瞬間にこそ、神様はパウロのために驚くべきご計画を用意しておられました。それが出会いの慰めであります。出会いの慰め、神様が倒れそうなパウロのために最初に備えてくださったのは、アキラとプリスキラ夫婦との出会いでありました。この夫妻はもともとローマに住んでおりましたが、その皇帝の追放令によって理不尽にも住み慣れた家を離れ、このコリントへと流れ着いてきました。表面的に見れば 彼らは歴史の渦に巻き込まれたその難民のようであります。悔しく、また辛い状況だったのかもしれません。しかし、ここに驚くべき神の摂理が隠されていました。神様はまさにこのタイミングでパウロを助けるために彼らをコリントへと送らせてくださった。3節の御言葉に書いてあるように、職業が同じだったので、彼らの職業はテント作り、パウロが無一文でコリントの市場を歩いていた時、その川の匂いがするその一軒の店を見つけたことでしょう。そしてそこでアキラ夫妻と出会うようになりました。自然と話が通じ、チームワークがそこで生まれたわけなんですね。パウロは彼らと共に働くことで、その生計の問題、自分自身の生活の問題を解決し、選挙の資金を自ら調達できるようになりました。しかしこれは単なるその生活費、その日々の支えの解決以上の意味を持っております。アキラとプリスキラ夫妻は、パウロのために、神様が特別に用意されたその慰めの天使でもありました。神様は全能の方でありますが、ご自身の御業を成し遂げる際、その人を通して働かれることを喜ばれる方なんですね。神様はその力を用いて働く時もありますけれども、その人を用いて働かれること、それこそが神様の方程式なんですね。神様は人と共に働かれる方である。パウロがとても苦しい時、彼らは命懸けでパウロを守りました。パウロが霊的に疲弊している時、彼らは傍らで黙々とテントを縫いながら、パウロの話に耳を傾け、また食事を整え、涙を拭ったことでしょう。兄弟姉妹の皆様、私たちの人生の旅路にも、このような出会いの祝福があることを切に祈り願います。自分が辛く、また疲れたとき、神様が私のために備えてくださった、アキラがいることを信じることができますように。そして何より私たち自身が誰かにとってのアキラやそのプリスキラのような存在となることを願いましょう。しつついさん、本当に大変でしょう。私があなたのことを覚えて祈っていますよ。何か手伝うことはないでしょうか。その私たちの温かい言葉一つが、その私たちが差し出すその手が、誰かにとってはその消えかけた命を蘇らせる神様の慰めとなるのであります。春日井教会信仰共同体が互いに明らかとなり合う出会いの祝福に満ちた共同体となりますように。人を使わして生活の安定を与えてくださった神様は、次に本格的にパウロの宣教と魂を慰めてくださいました。4節から8節の御言葉を読みますと、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人の説得に努めていた。知らずとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神を崇める ティリオ・ユトスという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ洗礼を受けた。パウロがコリントでその国軍奮闘しているとき、ついにマケドニアに残っていたその道路者シラスとテモテが到着しました。この2人が来たこと自体が大きな喜びでありましたが、彼らは手ぶらで来たわけではないんですね。彼らは良い知らせを持ってきました。特にパウロが気にかけていたそのテサロニケ教会の知らせでありました。パウロ先生、ご心配には及びません。テサロニケの人々は迫害の中にありながらも信仰を決して失うことはありませんでしたと。テサロニケの信徒の手紙の一章の御言葉を見ると、パウロがこの知らせを聞いてどれほど喜びに満たされていたのかを知ることができます。その痛みと傷が洗い流されるような癒しと慰めを経験したのであります。皆さん、良い知らせというものは骨を潤すという格言の通り、聞こえてくるニュースというものは私たちの魂に大きな影響を与えます。私たちの教会の中にもこのような恵みの知らせが満ち溢れることを願います。ある方が愛を持って仕えているそうなんですね。ある方が祈って答えられたそうでありますよ。その人々を生かす言葉、励ます言葉は私たちを霊的に踊らせることなんですね。何か電話で30分、1時間話をしますけれども、電話を切った後、いや、疲れたそのような場合もありますけれども、私たちのその言葉、私たちの会話、私たちのそのニュース情報というものが相手の魂を潤す、また喜びを与えるその言葉となりますように、私たち皆が行く先々でその喜びの知らせを伝える、祝福された唇となりますように。神様の慰めはここで終わりませんでした。神様はパウロに宣教の実を見せてくださいました。ユダヤ人たちの激しい反発がありましたが、神様は一つの扉を閉ざされるとき必ず別の扉を開かれる方なんですね。パウロが入ったのは街道のすぐ隣のにあるティティオのユトスのユストの家でありました。そしてその場所で奇跡が起こりましたが、街道長であるそのクリスポと彼の一家全体が神様を信じ、また多くのコリントの人々をもうパウロの言葉を聞いて福音を受け入れ洗礼を受けるようになりました。最も堕落し混乱だと思われたこのコリントの地で、神様は爆発的なリバイバルの実を結ばせてくださいました。数多くの魂が主に立ち返る光景を見て、パウロはどれほど大きな慰めを受けたことなのでしょうか。ここで私たちが見落としてはならない信仰の重要な原則があります。その8節の後半に書かれている通りに、聞いて信じて洗礼を受けたということ。今日多くの生徒たちは聞くことには慣れております。しかしその聞く段階で止まってしまえば何の変化も起こることはないんですね。聞いた御言葉が、神様の御旨が私たちのうちで信仰と結びつき、 その従順という行動として現わなければならない。その時初めて私たちは神様がくださるその恵みと祝福を受けるものへと変えられていくことができるのであります。パウロの同路者たちも来ました。また大きな宣教の実も結ばれました。もうパウロは大丈夫な状況かもしれません。しかし人間の弱さというものはどうしようもないものであります。表面的には宣教が成功しているように見えても、パウロの深いその内面には依然として恐れと不安がうずくまっていました。いつまたそのような迫害が、また暴動が起きるかわからないという、その心の傷が彼を苦しめていたことでしょう。その時神様は最も力強い、また確実な方法を用いてパウロを慰めてくださいました。9節と10節の御言葉を見ますと、ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。これこそが私たちに必要な誠の慰めであります。神様はその私たちの環境を一変させたり、まあ、敵を今すぐ取り除いてくださったわけではありません。その代わりに夜中に訪ねてこられ、またパウロに語られました。恐れるな、私があなたと共にいる。日本の地でキリスト者として生きるその生活、また子育て、仕事、私たちはしばしば陰っぷちに立たされたような感覚に襲われます。子育てに疲れ果てたお母さんたち、また家族を養う重圧に耐え、また涙を飲み込んで働くお父さんたち、また未来が不透明に見える青年たち、また今後どのように生きればいいのか、その未来に対して不安なお気持ちでおられるご高齢の方々、誰にも言えないその深い孤独と恐れの夜に、私たちを再び立ち上がらせるその力というものは、私たちの通帳の残高でも世間の称賛でもありません。まさに御言葉を通して与えられる聖霊様の慰めであります。我が子よ、私はあなたのことを誰よりもよく知っている。あなたの涙を見た。恐れることはない。私があなたと共にいる。この聖霊の御声が聞こえるとき、私たちを再びその場所で立ち上がる力を得ることができるのであります。今日私たちに与えられる聖霊の慰めは、記された神の御言葉を通して私たち一人一人に臨みます。私たちが聖書を開いて読むとき、その文字が生きて私たちの心に貫き入ってくる、その経験をするのであります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。パウロはこの御言葉を握りしめ、そして11節を見ると1年6ヶ月もの間大胆に務めを果たすことになりました。 愛する皆様、私たちも日々の生活において聖霊の慰めを求めることができますように。主よ、私はとてもつらいです。自分の力ではどうすることもできません。神様、どうすればいいのか、その御旨を教えてください。御言葉を通して私に語ってください。神様は決して顔を背けず、最も必要な御声を持って私たち一人一人を慰めてくださる方であります。神様はその約束をどのように守られたのか、12節から17節の御言葉を言いますと、ガリオンがアカイア主の血を総督であった時のことである。ユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い、法廷に引き立てていって、この男は律法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしておりますと言った。パウロが話し始めるようとした時、ガリオンはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人諸君、これが不正な行為とか悪質な犯罪とかであるならば、当然諸君の訴えを受理するが、問題が教えとか名称とか諸君の律法に関するものならば、自分たちで解決するがよい。私はそんなことの審判者になるつもりはない。そして彼らを法廷から追い出した。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけた。しかしガリオンはそれに全く心を止めなかった。ユダヤ人たちが一斉に蜂起してパウロを捕らえ、総督ガリオンの法廷へと引き立てていきました。まあ、人間的に見れば絶体絶命の危機であります。その総督の判決一つでパウロの命が左右されるような状況なんですね。ところがその時に驚くべきことが起こりました。パウロは弁明しようとと口を開く前に、ガリオン総督が先に口を開き、彼らの訴えを一刀両断に却下し、法廷から彼らを追い出してしまったのであります。皆さん、ここでこの場面に注目していただきたいですけれども、ガリオンというものは信者ではありません。神様を全く知らない教の総督でありました。しかし神様はそのパウロ自身を守るために、不信者であるそのガリオンの心とその権威さえも用いられたのであります。聖霊様はパウロが必死に弁明しなくても済むように、その状況を完璧に整えてくださったのであります。神様がその十節でなされたその約束、あなたを襲って害を加える者はいないというその御言葉が文字通りに成し遂げられたのであります。皆さん、神様は私たちにされたその約束を必ず守られる方であります。神様は私たちにされたその約束を破らない方であります。神様が許されなければ私たちの髪の毛一本触れることもできないのであります。私たちの家庭、私たちの家族、私たちのお子さん、私たちのお仕事、時には危うく見え風前の灯火のように見えるかもしれませんが、神様が守っておられることを信じて力強く歩み出すことができますように。神様は時にはその信じない人々をも用いて、時には環境を不思議な方法で変えてでもご自身の子を必ず守り抜かれる方であります。 愛する皆様、今日私たちが見たパウロは、私たちが想像するようなその何かスーパーヒーローのような進化姿ではありませんでした。彼は疲れ果て、また孤独で恐れを抱き、彼は本当にその魂が燃え尽きているような状態でありました。しかし神様はそのようなパウロを決して見捨てることなく、その細やかな方法で、また完璧な方法で彼を養い、彼を慰め、また癒し、励ましてくださったのであります。アキラとプリスキラを与え、その孤独を癒し、その生活を支えてくださいました。テサロニケ教会の頼りと多くの改心者を与え、喜びを回復させてくださいました。また夜中に訪ねて来られて、恐れることはないと、その御言葉でその魂を養ってくださいました。世の権力者であるガリオンを動かしてでも、敵の手から彼を守ってくださいました。この慰めの神様こそ、今日私たちが礼拝する私たちの神様であられます。もし今その人生の寒い冬を通っておられる方がいるのでしょうか。誰も私の心を知ってくれないと孤独を感じている方はがいらっしゃるのでしょうか。今日の御言葉を覚えて、目を上げ主を仰ぎ見ることができますように。神様はすでに私たちのための出会いを備え、またその方向へと導いておられます。私たちを喜ばせる良い知らせを備えておられます。そして何より今この時、聖霊様を通して私たちの耳元で励ましの言葉を与えてくださいます。イザヤ書の41章の10節の御言葉を見ると、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えると約束しておられます。この神様の慰めを私たちが胸深く受け止めようではありませんか。人からの慰めを求めようとせず、ただ慰めの神様の御前に進み出る私たちの信仰の歩みとなりますように。その方が出さる新しい力を得て、その場所で再び立ち上がり、残された私たちの人生のその競争を最後まで走り抜く私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と慈しみに満ちた天の父なる神様、神様の恵みを感謝いたします。今日使徒言語録の御言葉を通して、疲れ傷ついたパウロを訪ね、温かく抱きしめ、再び立ち上がらせてくださる主の大きな愛を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、ここに集う信徒一人一人の生活を顧みてくださいますように。心も体も疲れている方々がおられるのでしょうか。人知れず涙を流し、夜を明かす方々がおられるのでしょうか。この時、聖霊様が親しく訪ねてくださり、その傷んだ心に触れ、慰めを与えてくださいますように。パウロにアキラとプリスキラを与えてくださったように、私たちにも信頼できる信仰の道路者を与えてください。互いに慰め合い、私たちの教会が愛に満ちた癒しの共同体となりますように。何より私があなたと共にいると語られる主の御声を聞くことができますように、その御言葉で養われる私たちの日々の生活でありますように。 私たちを瞳のように守り、どのような状況の中でも私たちを害する者がいないように守り支えてください。残された一週間を慰めの神様によい頼み、勝利するすべての生徒一人一人とならせてください。すべてのことを主に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。